新約聖書466ページ。ペテロの手紙第1、1章17節から21節。また、人をそれぞれの技に従って公平に裁かれる方を父と呼んでいるのなら、この世に起立している時を恐れつつ過ごしなさい。ご存知のように、あなた方が先祖伝来の虚しい生き方から贖い出されたのは、銀や金のような朽ちるものにはよらず、傷もなく汚れもない子羊のようなキリストのたっとい血によったのです。キリストは世界のもといが据えられる前から知られていましたが、この終わりの時にあなた方のために現れてくださいました。あなた方はキリストを死者の中から蘇らせて、栄光を与えられた神をキリストによって信じるものです。ですからあなた方の信仰と希望は神にかかっています。聖書の言葉は以上であります。続けてこのペテロの手紙から学んでいますけれども、この手紙では救いの恵みをいただいている私たちクリスチャンがどのように生きるべきか歩むべきかが教えられています。このところ特に考えていきたいと思うんですけれども、17節を見ると、また人をそれぞれの技に従って公平に裁かれる方を父と呼んでいるのなら、この世に起立している時を恐れつつ過ごしなさい。ここでは具体的な あり方、姿が表されています。この世に起立している時を恐れつつ過ごしなさい。恐れを持って生きること。で、これは特に父なる神を恐れる生き方、あり方が教えられています。救われた者、クリスチャンの特徴は神を恐れるということです。まあそういうふうに言うことができると思います。さて、私たちはこの神を恐れるということをふさわしく捉えているでしょうか。まああまり良くない例を、まあ極端な二つの例を考えることができると思うんですけれども、一つはですね、極端に神を恐れるということが考えられます。神のことを私たちにはよくわからない、何か非常にこう恐ろしい存在である。私たちに害や苦しみ、悪いものを与える、そしてよくわからない存在だと考えて怖がるということが考えられます。ただこれはクリスチャンが神を恐れるということとは、まあ、かけ離れたもの、まあ、間違った神を恐れるという姿だということができると思います。まあ、もう一つの極端、もう一つの誤った姿というのは、まあ、神を全く恐れないということですね。神のことを、まあ、自分の友達か、まあ、恋人か、あるいは奴隷のように考えて、自分の都合の良いように神のことを扱う。まあ、これもクリスチャンとして神を恐れるということから、まあ、非常にかけ離れた姿。神を全く恐れない、そういう姿であるということができると思います。で、これら二つはまあどちらも極端な姿ですので、まあ、何かがおかしい。誤った姿であるとお分かりいただけるかと思うんですけれども、ただ私たちこの二つに、まあ、陥りやすいのではないかと思います。何らかの意味で神を恐れない、ふさわしく恐れない、そういう歩みへと陥ってしまうことがあるように思います。今日この箇所から改めて、私たちがクリスチャンとしてふさわしく神を恐れるということがどういうことなのか、 改めて考えていきたいと思います。17節、はじめのところを見ますと、人をそれぞれの技に従って公平に裁かれる方を父と呼んでいるのならとあります。私たちの父なる神は人をそれぞれの技に従って公平に裁かれるお方です。神にはエコひいきなどありません。で、私たち振り返ってみますと、旧約聖書の人物ですね、信仰者たち、神と共に歩んだ人たち、アブラハム、イサク、ヤコブ、ダビデやソロモン、他にも大勢いますけれども、旧約聖書の人物を思い返してみますと、神である主は彼らに対して正しい取り扱い、裁きを行ってこられました。アブラハム、イサク、ヤコブ、ダビデ、ソロモンなど、彼らの良いところは良いところとして認めてくださった。しかし過ちがあれば、それを正しく裁かれました。罰を与えることもありました。いや、許すこともありました。憐れんで許してくださることもありました。そういう旧約聖書の信仰者たちの姿を見ると、神が公平な裁きをされるお方であるということを、納得できると言いますか、確信できるのではないかと思います。神はアブラハムだからといって、ダビデだからといって、ご自身の正しさを曲げるというようなことはなさらなかったわけです。で、この神が正しく公平なお方であるということは、聖書全体を読む中で私たちが確信したい、確信していただきたいことであると思います。ただですね、聖書一箇所を改めて確認したいと思いますが、申命記の10章17から18節、申命記10章見ていただくと、旧約聖書334ページです。旧約聖書334ページ、申命記10章17節、あなた方の神主は神の神、主の主、偉大で力があり恐ろしい神、エコひいきをせず、賄賂を取らず、みなしごややもめのために裁きを行い、希流者を愛して、これに食物と衣服を与えられる。こういう箇所、旧約聖書の中にたくさんあるんですけれども、神がどのようなお方か。実際にアブラハムやイサク、ヤコブ、そういう人たちとの関わりを通しても見ることができますが、このようにはっきり書かれている箇所もあります。主なる神は、私たち人間とは違い、エコひいき、偏った裁きをしないお方です。正しい公平な裁きを行われます。一方、私たちの裁きというのは、いつもいろいろなことに左右されるものではないでしょうか。特に人間関係に左右されるものですね。親しい人に対する判断は、どうしても甘くなってしまったり、あるいは知っている人だからという理由で特別に厳しい、裁き、近しい人間だから厳しくしなければ、かえって厳しくなることもあるように思います。私たちの人間の裁きというのは、非常にいろいろなことに左右されてしまう、エコひいきや偏りが生じやすいものであります。しかし、主なる神様は私たちとは違う、エコひいきなどないわけです。そのことを、ペテロは思い起こさせていまして、そういう神の裁きを恐れるように、そういう父なる神を恐れるということ、 まあ、このペテロの手紙では教え進めているわけであります。またペテロの手紙の方に戻りまして、こういうふうにもありますね。この世に起立している時を恐れつつ過ごしなさいと。ペテロはこの世に起立している時と言っています。でこの表現も旧約聖書、特に出エジプト記を思い起こさせるものであります。起立というのは、まあ、私たちの日常生活では少し馴染みのない言葉かもしれません。まあ、外国に一時的に滞在するという意味です。イスラエルの民は飢饉から逃れるためにエジプトに一時的に滞在していました。イスラエルの民にとってエジプトというのは一時的にいる場所に過ぎない、永遠にいるような場所ではなかったわけです。イスラエルの民には主が与えると約束してくださった約束の土地があったわけです。まあ、それと同じようにクリスチャンにとってこの世というのは起立している場所、一時的に滞在している場所に過ぎないわけです。私たちが永遠に住む故郷ではありません。クリスチャンの永遠の住まいは神が与えてくださる新しい天と新しい地です。主と共に永遠に生きる時間と場所、時間と空間が私たちには備えられています。ですから私たちにとってこの世というのは一時的な滞在場所、起立地に過ぎないということです。この一時的な滞在場所、起立地に過ぎないこの世に執着しすぎることがないように、ここを永遠の場所だと誤って考えることがないように、そして最終的な神の裁きを期待して神を恐れるものでありたい、そのように思います。ペテロはここでクリスチャンにとってこの世が切り打ちに過ぎないということを思い起こさせることによって、神の最終的な裁きを期待しまた恐れて生きるようにと促しているわけです。さらに18節からですけれども、18節19節このようにありますね。ご存知のようにあなた方が先祖伝来の虚しい生き方から贖い出されたのは、銀や金のような朽ちるものにはよらず、傷もなく汚れもない子羊のようなキリストのたっと位置によったのです。17節では裁きについて語っていましたが、18節からはですね、救い、贖いについて語っています。で、実はこのこと自体がですね、非常に、まあ、不思議なことといいますか、興味深いところであると思います。クリスチャンが神を恐れる理由、それは神が最終的に正しい裁きをされるからです。これもちろん大切なことなんですけれども、神の裁きがあるということ、これは大切なことですが、ペテロはさらにもう一つのことを語るんですね。それがこの贖い、救いであります。18節からペテロはこう言っているわけですね。あなた方は贖われたのだから、途方もない大きな犠牲によって救い出された、贖われたのだから、神を恐れつつこの地上にいる時を過ごしなさいと、そういうふうに言っているわけですね。皆さんはこのペテロが言おうとしていることを理解できるでしょうか。もしかするとちょっと分かりにくいかもしれません。まあ、なのでぜひちょっと立ち止まって考えていただきたいと思います。私たちが救われたということ、贖われたということ、それがどうして神を恐れることにつながるのでしょうか。 罪許され救われた。なぜそれが神を恐れることにつながるのか。裁きがあるから恐れるというのは分かりやすいと思うんですね。でも罪許され贖われた、なぜ神を恐れるということにそれがつながるのでしょうか。これ非常に大切なことだと思います。そもそも私たちは何から救われ、何から贖われたのでしょうか。ペテロはここで先祖伝来の虚しい生き方と言っています。これは私たち人間の罪のことであります。それをペテロは先祖伝来の虚しい生き方と言います。これ非常に大胆な発言であると思うんですね。まあ、現代であってもどんな文化であってもですね、先祖、まあ、私たちの先人たちのことを悪く言うというのにはある程度抵抗があるのではないでしょうか。現代であってもですね、私たちの社会は先人たちの上に成り立っているわけですから、先人たちのことを悪く言うと結局はですね、私たち自身のことをも悪く言うことになってしまいます。ですから現代であっても、まあ、批判的な精神、そういうものがあったとしても、過去の人たちのことを悪く言うと、まあ、かえって自分のことも、自分の立場も危うくなっていくわけですね。そういう意識がある程度あると思います。古代においてはもっとそういう意識が強かったのではないかと思うんですね。ところがペテロははっきりと、先祖伝来の虚しい生き方と言っています。私たち人間は神を認めない、神から離れた罪の文化を伝え続けています。先人たちからそれを受け継ぎ、そして何らかの形でその罪の文化を次の世代に受け継いでいっているわけですね。どの時代もどの文化にも罪ゆえの負の遺産、まあ、負の連鎖があるわけです。ここには何の例外もありません。ユダヤ人も含まれています。イスラエルの民には神様から律法が与えられ、特別な約束が与えられていました。しかしイスラエルの民もやはり罪を犯し、神から離れていたわけですね。律法が与えられていたとはいえ、結局は罪の歴史を繰り返していた。虚しい生き方をやはり引き継いでいたわけです。ただユダヤ人は神の民であるという誇りがありますから、まあ、かえって罪を認めることが難しかったかもしれませんね。しかしペテロは自分自身の罪をはっきりと認めていました。ですから自分たちの社会や伝統の中に罪の歴史があるということを認めることができました。それで先祖伝来の虚しい生き方と、まあ、ここではっきりと言っているわけです。で、私たちどのようにしてこの罪から、虚しい生き方から贖われた、救われたのでしょうか。それは主イエスキリストの十字架の死、十字架の身代わりの死によってです。で、ペテロはここで、まあ、これを二つの点から説明しています。一つはですね、贖いという視点ですね。贖いというのは、身代金を払って、奴隷などを解放するということです。銀や金など非常に高価なものですけれども、地上の宝は、まあ、所詮は朽ち果てていくものであります。銀や金よりも非常に高価、朽ちないキリストのたっとい血によって私たちは贖われている。途方もない価値を持つキリストの血によって、キリストの血という 代価が支払われることによって、私たちは罪の奴隷から解放されているのです。で、ここでもう一つの視点が、身代わりの犠牲という視点です。律法では罪は身代わりとして動物の犠牲、動物の血が流される、そのことによって許されると定められています。羊など家畜が犠牲とされるわけですね。傷のない子羊の血が流される必要がありました。私たちは罪を全く犯されなかった傷のない神の子羊、イエス・キリストの犠牲によって罪許されるのです。傷のない子羊であるイエス・キリストの血だけが私たちすべての人の罪を許すことができる、すべての人の罪を許し清めることができるのです。このようにして私たちは先祖伝来の罪という虚しい生き方、私たち自身ではどうしようもない罪の支配からイエス・キリストの十字架によって解放され、罪許されているのです。私たちの罪の許しのため、解放のためには本当に途方もない大きな犠牲が支払われている。で、この罪の許し、この罪からの解放ということが本当に私たち分かってきますと、神への恐れにつながっていくんですね。私の罪が許されるために神がどれほどのことをしてくださったのか、このことが分かってくると、私たちは神を単に怖がるのではなくて恐れるようになっていきます。そしてこの恐れは私たちの救い、罪の許しゆえに神に対する感謝とか尊敬、信頼が含まれている、そういう恐れになっていくんですね。神は単に怖がるのではなくて、罪の許し、救いゆえに神に対する感謝や尊敬、信頼や愛を含んだそういう恐れを私たち抱くようになるわけです。具体的に聖書でもそのことが示されているんですけれども、2箇所だけ見ておきたいと思いますが、一つがですね、詩編の130編、詩編130編1074ページですが、詩編130編、旧約聖書1074ページ、旧約聖書1074ページ、詩編130編3節から4節、主よ、もし、主よ、あなたがもし不義に目を留められるなら、主よ、誰が御前に立てるでしょう。しかしあなたが許してくださるゆえに、あなたは人に恐れられます。不義に目を留める、すべての悪が暴かれる、そして裁かれる、これ非常に恐ろしいことであります。誰も清い神の前に立つことなどできないわけです。あまりにも恐ろしいことです。しかし主は許してくださる。許されるなら誰も神を恐れなくなるのかというと、そんなことはないんですね。許してくださるから恐れるということがあるわけです。許してくださるがゆえに恐れるという、単に怖がる恐れではない、別な種類の恐れがあります。これは本当に罪許された経験がないとわからないことかもしれません。私たちも人間関係の中で自分の失敗や過ちを許される、そういう経験があるかもしれません。そういう時にその信頼関係、友達との関係、人との関係は信頼や尊敬を含んだもの、 傷はあるけれども修復されたものに変えられていくのではないでしょうか。まあ、神との関係はそれとは全く同じとは言うことできないんですけれども、許されたがゆえの恐れというのが私たちにはあると思います。もう一箇所を見てみたいと思いますが、新約聖書の方ですね。ピリピ人への手紙の2章ピリピの2章というところを見てみたいと思います。新約聖書396ページですが、ピリピ人への手紙2章12節から、新約聖書396ページですね。こういうわけですから、愛する者たち、あなた方がいつも従順であったように、私が共にいる時だけでなく、私が今いない今はなおさら従順になり、恐れおののいて自分の救いを達成するよう努めなさい。神は御心のままにあなた方のうちに働いて、志を立てさせ、ことを行わせてくださる方です。で、これはパウロが書いている手紙、パウロの言葉ですけれども、2章はですね、6節からキリストの、イエス・キリストの十字架の御業が語られていました。神の似姿である方なのに、神としてのあり方を捨てられないとは考えず、私たちのところに降りてきてくださった。私たちの救い、贖いを成し遂げてくださったお方であると。そういうイエス・キリストの救いの御業を、パウロ振り返っているわけですね。で、パウロはこのような素晴らしいキリストの十字架による救い、許しが与えられている。だからこそ、あなた方は恐れおののいて自分の救いを達成するように努めなさいと言っているわけですね。イエス様の十字架の許しを振り返って、その上でなお恐れおののいて自分の救いを達成するようにと。イエス様の十字架の許しと救い、これ本当に知っていくとき、私たちは神を軽く考えたり、神を侮ったりするのではなく、本当に神を恐れるようになっていくのです。恐れおののきつつ、この救い、この許しにふさわしい歩みを求めるようになっていくわけですね。クリスチャンとして神を恐れるというのは、まさにこういうことであります。私たちを罪の支配から救い、贖い、解放するために、私たちから考えるとありえないような途方もなく大きな犠牲を神が払ってくださった。そのことに本当に驚き、感謝と信頼を持って神を恐れ敬うということですね。それが私たちクリスチャンが神を恐れるということであります。もう一度ペテロの手紙の方に戻っていきたいと思いますが、最後20節から21節ですが、キリストは世界のもといが据えられる前から知られていましたが、この終わりの時にあなた方のために現れてくださいました。あなた方はキリストを死者の中からよみがえらせて、栄光を与えられた神をキリストによって信じるものです。ですから、あなた方の信仰と希望は神にかかっています。先ほどから確認していましたように、私たちが神を恐れるということは、単に神を怖がるということではないんですね。そうではなくて、私たちがすべてにおいて、全く神に依存していると、神により頼んでいるということを認め告白するということです。私たちと神との間に特別な信頼関係がある、 感謝や愛、信頼というものがあるわけですね。その上で、すべてすっかり神に依存しているということを認めるということではないでしょうか。ペテロはここでイエス・キリストによる救い、贖いが神によって初めから用意されていたものであると言っています。まあ、これは少し前のところでも語っていたことですね。イエス・キリストによる救いというのは聖書の初めから約束されているもの、語られているものであった。キリストの贖いは初めから定められていたのです。世界のもとへが据えられる前から用意されていたもの。ただ私たちに分かるようにはっきりと示されたのは、この終わりの時なのです。イエス・キリストの十字架と復活以降に生きる私たちにはっきりと表されたものであります。そして私たちが主イエス・キリストを死者の中からよみがえらせた神を信じるものと私たちはさせられているんですね。このように考えていきますと、私たちはこの信仰ということにおいても神に全く依存するものであります。私たちがイエス・キリストを通して神を信じることができているの、これも神が救いをご計画してくださり実行してくださって、しかも私たちにそのことを示し明らかにしてくださっているからです。ですから私たちは救い、あるいは信仰においても完全に神に依存しているものであります。すべてにおいて全く神に依存しているものであるということ。これを考えるとき、私たちは一層神を恐れるようになるのではないでしょうか。自分の存在が、信仰や救いも含めて、自分のすべてが本当に神に依存しているものである。私の存在すべてが神である主、このお方に、寄っているのだ。そのことを本当に受け止めていくとき、私たちは神を恐れ敬うようになっていくのではないでしょうか。まあ、これも人間関係ちょっとこう考えてみるとわかるかもしれませんね。私の存在すべてをある人に私は寄っているんだ。この人の今の私があるのはこの人のおかげなんだ。そういう人がいれば、私たちその人のことを、まあ、深い感謝、恐れ、そういうものを持ってその人のことを見るようになるのではないでしょうか。まあ、それは人間関係ですけれども、私たち神との関係において、まさにそういう関係が与えられているわけです。私たちのすべて、救いにおいても、信仰においても、このお方に完全に依存している。そのことを示されているわけですね。これを受け止めていくとき、本当に私たちは神に信頼し、神を恐れ敬うようになっていくわけです。父なる神を恐れ敬い、また神に全てにおいて依存しているものとして、恐れおののきつつ、このお方を神として歩んでいきたいと思います。お祈りをいたしましょう。あれみ深い私たちの父なる神様、あなたの皆をあがめたたえ賛美いたします。神様、あなたは計り知れないご計画、知恵を持ってこのような初めから御子イエス様によって救いを計画してくださり、また実行してくださって、それだけでなくその救いを私たちに分かるように示し明らかにしてくださっています。そのことゆえに私たち導かれて、 イエス・キリストを通してあなたご自身を信じるものとさせられています。またそれゆえに先祖伝来の虚しい生き方、罪の中からあがなわれ解放されています。そのことを覚えるとき、本当に私たちすべてにおいて神様あなたに依存するもの、より頼むものであります。どうぞそのことを覚えて、恐れおののきつつ歩むことができますように。感謝と信頼と尊敬、愛を持ってあなたをふさわしく恐れることができるように、私たちを導いてください。御言葉を感謝して、救い主イエスキリストの御名でお祈りいたします。アーメン。